この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第183回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沙と
ボスことコウスカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
はい、明沙は頭を使いすぎて疲れてて、うん、ボスはきっと喋りすぎて疲れてるとね。
正解。
私今すっごい糖分が欲しいもん、
うん、じゃあチョコレートくれ。
もう今日チョコレートを持って行って、今日勉強だったんですけど、チョコレートは朝っていうかこの間買ってきても今日持ってこうと思って、遭難しても大丈夫なように台風でね持ってって、帰りの電車の中でむさぼり食うっていうね。食べたくてしょうがないんだよね。もう
どんだけ糖分不足なんだ。どんだけ頭使って、
頭使ったんでしょうね。
どんだけ、もうなんかな。
ええ、でね、天候が悪かったので、
うん、
通常だと今日行ったお勉強はね、お昼ご飯お弁当付きなんですよ。
おお。
で1時間休憩が入るんですって。
うん、
ちょっと可愛らしい、男性だと足んないんだろうなっていう、こう折り弁当がついてて。
じゃあ明ちゃんでも足んねえじゃん。
足んないよね。
だよね。
うん、朝ごはん食べたのに足んないよね。
いつも大盛り食ってる人ですからね。
そうだよ、カツ丼大盛りとか食べる人間
なんで。ああ、人ですからね。
ええ、ラーメンとご飯とかね。
ですよね。
ええ、じゃあ、それはいい。それはいい。どうでも、
うん。
で、その休憩時間が通常1時間あったらしいんだけれども、この悪天候だっていうことにより、ランチョンセミナーみたいな感じになっちゃって、
お、
先生のお話を聞きながらご飯を食べるみたいな。
なるほど。
なかなかね、ハードなわけですよ。
休む時間がねってやつか。
そう。
ああ。
で、今日朝、10時半から4時までお勉強してたんですけれども、うん、休憩時間1時間感なかったぐらいじゃないかな。
ああ。まあ、だけど、セミナーってそんなもんじゃね？
いや、結構ね、なかなかタイトなセミナーだったなって、久しぶりに。うん、毎年行ってる1年に1回のあの勉強会、バリの勉強でしたね。
うん。なるほど。
ええ。
いいじゃないですか、たまには。
まあ、うん、たまにはね。そしたらもう糖分足んないよね。糖質全く足りません、みたいな。
まあ、確かに。
ええ、感じでしたけど。
なるほど。
はい。まあ、ボスもね、いろいろお仕事の話をされたようですが。
な。
はい。
まあ、私も身になるお話をいろいろしましたよ。
ああ、本当ですか。
うん。
よかったです。
はい。
今朝がいない間にね。
ね。
ええ。
いや、いない間というよりも、いるってことだったんで、今日にしたんですけど、
忘れてた。
予定が入ってたと。そうでしょ、
はい、忘れてたんです。完全に。もう行くっていうのは分かってたんだけど、それが今日だっていうことが、なんか、結びついてなかったんでね。
しょうがないですね。まあ、最後に会えたからね。
そうですね。はい。
いいんじゃないですか。はい、はい。
というわけで、じゃあ、サクッと。
うん。
元気よく。
行きましょう。
お送りしてまいりたいと思います。
はいはい。
はい。まずはこ、笑いの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペットハピさんからお題をお借りいたしまして、はい、愛犬、愛猫のフォトブックがワンコインで作れるトロットというのをご紹介させていただきます。うん、本編をお借りしますと、皆さんスマートフォンにはどれぐらいの数の愛犬や愛猫の写真が入っていますか？そしてその写真の整理や保存はどうされていますか？日頃から SNS に投稿する人は SNS のアルバム機能を使ったり、最近増えているデジタルフォトアルバムのサービスを活用している人も多いかもしれません。
はい。
その一方で写真を撮りっぱなし、SNS に投稿しっぱなしという人もいるのでは、という始まりなんですけれども、
うん、
フォトブックにしてくれるっていうのをもう10年ぐらい前からあるのかな、サービスとしては。
お
う。あるんですよ。私、うん、お友達の結婚式に、個人的にフォトブックを作ってあげたっていうことが確かあったと思うんだよね。ありましたし、っていうのがあって、その当時はね、でもまあ、2000円ぐらいだったのかな、
うん、
送料込みかなんかで。ちょっと定かじゃないんですけれども、これがワンコインで送料無料で作れるっていう、
ね、うん。安いね。
安くなった。
何枚ぐらいできるのこれ。
これで、サイズ2種類あって、A6 サイズ、A4 の半分ですよね。
うん。
が64ページのストーリーっていうやつと、B6 サイズ、 24ページのタイムっていう2種類があるっていう。
おすごいね。
はい。で、5日から2週間ぐらいで出来上がる。
うん。うん、
でこれね、ちょっと気になって見てみたんですよ。私も欲しいなと思って、うん。作り方としては、ここに書いてある通りだとね、まずはこういう写真を作りたいなっていうの、こういう写真を入れて作りたいっていうのをピックアップしとくと楽ですよっていうのから始まりまして、このトロットさんに登録をしていただく。
うん、
そして、フォトブックのサイズを選ぶ、
うん。
これね、すっごい不思議だったのは、A6 サイズの方が枚数が多い。格段と多いんですよ。
お
B6 と A6 だったら。
うん、
へーって思ったんですけど。で、サイズを選んで、写真を順番に並べて登録をしていって、でさらには、表紙とか日付とかタイトルとかを入れられると。
お
で、仕上がりのイメージも、プレビューで確認することができる。
お
っていう、で、お支払い方法もクレジットカードだったり、携帯電話のキャリアの決済、あるじゃないですか。
うんうんうん、
あれとか、ウェブマネーとか、楽天の ID 決済とかもできるらしいんですよ。
すごいね。
そう、うん。で、注文後1年間は何度でも増刷中、再注文ができると。
ほう。
いうね。で、1冊500円じゃん？送料込みじゃん？うん、で、すごくこれ、あ、すげえって思ったのが、キャリアとかのポイントあるじゃん。
うん。
あれでも作れるんだって。
へえ。
はい。で、写真の撮り方とかも書いてあるし、SNS とかの作り方、使い方とか、結構ね、丁寧なんですよ。あと、写真で、まだフィルムを使ってた時の、それをデータ化して、それをさらにフォトブックにしていただいてもいいしっていうのがあって、これだったらさ、1ヶ月に1回作ってもいいわけじゃん？
だね、
1年間作っても6000円よ。う
ん、お安い。
安いじゃん？で、B6 サイズの24ページだったら、1ヶ月じゃねえ。全然違うこと考えちゃった。例えば1年に1回作ったとしても、1ヶ月、1月2枚、2月2枚とかってやっていけば1年間で1冊じゃん。
うん。
っていうね、これやってみようかな。
うん、お安いですね。
お安いですよね。
うん。
なので、結構ちょっと、いいんじゃねえかなって思って今回ニュースでご紹介をさせていただいたわけです。
うん。もう俺は登録しましたよ。
早いですね。登録じゃなくて。私が一生懸命喋ってるのに、噛みながら。
うん。
でも500円って安いですよね。
うん、安い安い。
で、自分の。
うん、そう。うん、いいよ。うん。
デザインっていうのがね、またいいなって。う
ん。これ、また話変わっちゃうけど、旅行なんかでも最高だよね、これね。
あ、旅行とかいいね。みんなで4人で行きましたって言ったら、ね、4冊作ってとかさ、増刷もできるしとか。
うん。うん、
あとアイディア集みたいなのがあるんですけど、そこにあるのに、例えばさ、コラージュとかってあるじゃないですか。
うん。
コラージュを1枚として数えることもできるので、
お
う。すごくいいな。
これすごくいいね。
うん。
うん、でね、なんつうの、揃うからね。普通さ、こう、なんつうの、自分でアルバム買ってきてやるとさ、
そう。
まちまちになっちゃうじゃん。
そう。あと、いいなって思ったのが、何かっていうと、絶対ちゃんとしたプリンターを使ってるわけよ、きっと。
ああ、だよね。
うん。自分家のプリンターだとインクのかすれとかさ、
うん、
もあるし、あと、色が思ったように出てなかったりとか、
うん、するね。
するわけですよ。うん、でもそれが、ちゃんとした、多分ね、わかんないけど、やつとかだったら、すっごくいいって。
うん。いいね、これは。
いいですよね。
うん、これすごくいい。
うん、ちょっとね、うん、今回は、熱を入れてのご紹介になりましたけれども。うん、
これは素晴らしい。
はい。ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペトハピさんからお題をお借りいたしまして、愛犬、愛猫のフォトブックがワンコインで作れるトロットをご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。
はい、どうも。
はい、というわけで前回に引き続きですね。
うん。
ほんとこの間撮ったばっかりのような気がするんですけれども。
うん、この間撮ったような気がするね、俺も。
ええ。え呪われた182回目なんです。またちょっと気になるニュースをね、ご紹介していこうということで、今回は私、明沢の方からご紹介でございます、
はい。
毎日新聞さんからお題をお借りいたしまして、ペットカート、我が子と散歩、高齢化で乳母車に愛犬をご紹介させていただきたいと思います。本編冒頭をお借りいたしますと、ベビーカーに乗せて赤ちゃんと移動するように、ペットカートを利用して愛犬といつでもどこでも一緒。そんなライフスタイルが急速に進んでいる。 ペットの高齢化が背景にあるが、人と犬の関係の変化も影響しているようだというところなんですけれども、なんでこれをピックアップしたかというと、先日初ですね、当店に、まあカート、バギーと呼ばれるものがですね、登場しまして、なんか、もう一回ちょっと自分自身ちゃんとね、こういう現状を見とこうかなっていう部分があって、今回ピックアップしたんですが、途中の本編ですね、ペット用品大手のジェックス東大阪市によると、ペットカートの普及が急速に進み出したの5年ほど前からであると。で、同社のマーケティング部の担当は、人の多いところではカートは犬の休憩所になる。カートに乗せてみんなに可愛い愛犬を見せたいという心理もあるようですというふうになってるんですが、まあ、1000人規模のアンケートでは3割の方がね、カートを使用しているというのがあります。で、さらに言うと、本編の方から抜粋するとですね、商業施設、キャリーバッグとかカートに入ってれば同伴可能っていうお店もすごく増えてきてると。そういうのがあって、で売れてきてんじゃないかなっていうのがね書いてあるんですけれども、
はいはい、
まあ私とか結構移動する犬を連れて出かける時の移動手段は車なわけですよ、
うん、
でワンライ自体にもまあ何回も出てきてますけれども公共交通機関、
うん、
まあ鉄道とかですよね簡単に言うならば鉄道とかっていうと、うん、各鉄道会社によってそのカートについての扱いが全然違うと、
うん
まあ、大手と言われる JR さんとかに関しては原則的に禁じてる。お断りをしている。確かにサイズ感から考えると、カートとかだとね、ちょっとサイズオーバー。で、さらに言うと、まあ、混んでる時とか、どうなんだというね。
ね、人間の赤ちゃんにさ、言われるんだからさ。
ベビーカーで、こう、賛否両論出てる。やややや言ってるところで、犬ってなった時に、っていうね、部分があると。ただ、会社によっては、OK って言ってるところもあるし、料金払ってくれればいいよ、みたいなね。
うん、
で、ただ JR さんの場合、バギーはダメだけれども、分解できるやつがあるんですよ。
うん。
バギーもね、カートも、はい。うちのそうなんですけど、分解した状態で、キャリーバッグ、そして、さらにタイヤ、みたいな感じで持つと、大丈夫なのかな、っていう部分と、う
ん。まあ、幅取んなきゃいいってことなんだろうね。
そうね。あとはもう時間帯だよね。
うん、そうだと思うよ。
本当に。
みんながね、混んでる時にそれ乗られたらね、誰だって嫌な顔されるよ。
そうそうそうそう、そう。まあ、混んでるイコール、例えば犬とか動物に対してアレルギーを持っていたりとか、そういう方に遭遇する率も上がるわけじゃん。リスクも。
だよね。
うん、だからそういった部分を考えると、公共交通機関を使う場合、特に電車とかバスとかっていうのは、時間帯を考えての使用がいいのかなと、利用がいいのかなっていう部分はあります。
うん、
はい。で、最後にね、ちょっとこれ、ああ、大事って思ったのが、人と動物の触れ合い活動を推進する赤坂動物病院、東京都港区にあるんですけれども、その芝内明子病院長、先生ですね、は、不快に思う感情もわからなくはないが、カート利用者にとっては高齢化など、それぞれの事情があり、人間と犬との絆は近年、より深まってきている。一方でカート利用者は犬の種類に応じて必要な運動量や特性を勉強する必要があると指摘していらっしゃるっていうことなんですね。確かに今まで散歩で歩いてたところをカートに乗って歩いちゃったら運動量減ると。その辺をね、ちゃんと考えて、利用した方がいいんじゃないかっていう提案ですよね。
そうですね。やっぱりね。バギーを使うのはどういう時なのかっていうのをやっぱりね、各飼い主さんが把握するってことだよね。何でもかんでもね。
そうですね。
カットに入れりゃいいってもんではなくね。
うん。ね。本編にもありましたけど、休憩所がコピンなんか人が苦手なので、ちゃんとこう囲われてたりとかすると、逆に安心なのかなとか。
うん。
結構落ち着いて中でね、出してほしいっていう顔をしながらも、うん、テンパらずに中にいてくれたりとかしたので、で、ね、イベントで出ることもありますし、うん、そういう時はすごく、いいのかなーなんて思って。
そうだよね。その犬、ワンちゃんのさ、性格だったりね。やっぱりそれを踏まえて、そういう使い方、はい、いろんな使い方ができるのもバギーではあると思うからね。
そうなんですよ。
そこを、うん。そこをね、やっぱ履き違うと、みんなが同じやってるからこうやるんだじゃなくて、うん、やっぱりそのね、この特性に応じて、
はい。
やるのがいいのかなと思いますよね。
そうですね。で、うん、最後、私の方からちょっと一個だけ。注意点というか、バギーを使ってる方に本当お願いなんですけれども、犬イベントと まあ、特に多いのがイベント系ですよね。足元にもワンちゃんがいるっていうことを忘れないでいただきたい。
はいはい、はい。
うちの子は守れてるけれども、足元にも歩いてる子たちがいる。
うん。
だから、その子たちの足を踏んづけるとかね。
はいはいはい。
はい。人間だったら10キロぐらいがね、足の上こうビャーって通ったって、行けって思う程度だけど、小型犬なんかにしちゃうと、もう爪が割れちゃうとか、ほんと大きな怪我になる可能性があるので、うちの子は安心だからいいわ、ガーとかじゃなくて、足元にいないかなっていう気をね、ちょっと回していただけるとすごくいいかなと。
そうですな。
はい、思います。
はい、はい、
はい。はい。というわけで、明けさの方からはですね、毎日新聞さんよりお題をお借りいたしまして、ペットカート、我が子と散歩、高齢化で乳母車に愛犬をご紹介させていただきました。
はい、はい。どうも。
はい。では、ボスお願いします。
はい、はい、はい。じゃあ次に私の方からですね、と気になることなんですが、ダイブドアニュースさんの方からですね、お題の方は、なぜ犬は布団に入りたがるのか。
はい。
布団って。
布団って。
もう一回言うよ、うん。なぜ犬は布団に入りたがるのか、ご紹介したいと思います。
疲れすぎ。
ね、ごめんね。
大丈夫。私もだけど。すっごい勝手だけど。
じゃあちょっと本文の方からですね、ご紹介させていただきますと、はい、愛犬が布団に潜り込んでくるのに可愛い理由がありました。愛犬の姿が見えず探してみると、寝室の脇で寝ていたり、飼い主の、隅で寝ていたり、飼い主のベッドの上ですやすや眠っていたり姿を見たことがありませんか。また、自分が寝ている布団に愛犬が潜り込んでくる経験をした人も少なくないと思います。
はい。
そもそも犬は布団をかぶって寝る習慣はないはずなのに、なぜ自ら布団に潜り込んでくるのでしょうか。そうだよね、うん。絶対布団なんか持ってないわけですからね。野生にいる時とか。
そうね。野生の中でも、例えばまあ寝床としてるところがあっても、そこに枯葉を運んで、うん、その中に埋もれて眠るってことはないね。
ないよね。その枯葉があるところに眠るってことはあるだろうけどね。う
ん、上にね、
うん。上にね。そう、うん。で、その理由の一つとしてですね、はい、大好きな飼い主さんの匂いがついた布団は、犬にとっても、うん、とても安心できる場所になっているというのを挙げられます。
うんうん、
で、野生の場合はですね、硬い地面の上で寝ることも多かった犬が、ふわふわの肌触りと、まるで飼い主に抱かれて眠るような安心感を得ているのです。というのが一つみたいですね。で、もう一つはですね、保温効果。寝ている間は体を動かさないので、どうしても体温が下がってしまいます。うん、なので、暖かい場所を探して、布団に潜り込もうとしているのです。っていうことみたいですね。
でも確かに、
うん。
1個目、もちろんそうなんだけど、1個目のさ、うん、こう、ふわふわしたっていうのも、一、う、時、ん、そう、ほら、鍋に入る猫みたいな、体がこう、フィットするような場所に入るっていうの、はいはいはいはい、犬もそうだなって、コピーなんか見ててもそうなんですよ。こう、フィットする場所に入って、丸くなったりとかして寝てたりとか。
確かに手の間のさ、こうカーブのところにピタッて入るようなね。
そうそうそうそうそう。
感じとかさ、うん、あるよね。あと、まあ、くびれがあるかどうかはわかんないけど、くびれのところにこう、沿って寝るとかね。
ええ。
うん。よくわかんないんですけど。
若干ありますけどね。
そう、そういうのもあるじゃないかな。
うん、あと保温効果っていうのもすごく今面白いなと思って毎晩過ごしてるんですけど、コピンミニピンじゃん、うん、で、ちょっと薄毛じゃん、うんで、今、お預かりっ子で、ちょっとロングでいる子が、ロングコートのダックスなんですよ。
はいはいはい、はい。
結構毛量の多いタイプ。
うん、多いね、うん。うん。
で、すっごい面白いのが、エアコンを犬が快適って言われているような温度に設定してるじゃん。
うん。
コピンはね、寒いの。
ああ、なるほど。
寒くって布団の中に潜り込んだりとか、膝掛けの中に潜り込んだりとかして寝てるんだけど、毛量の多いダックスは、広いところででーんって伸びて寝てたりとか、
なるほど、
うん、そう一人でハハ言ってたりとか、はいはいはい、あと、うん、夜お布団の中でもコピンは入ってくる、
うん、
ダックスは一番涼しそうな布団の上で寝てる、足元とかね、
はいはいはい、
上の方には来ないわけ、
うん、
なんかねなんかな、ね、あ面白いと思って、毛の
それはあるよね、
そう毛の長さと量ってこんなにも別のこう結果が出るもんなんだなと思って毎晩見てるんですけど。うんはい、
あ。なるほどね。
うん、
まあ、確かに、あれだよね。二つの毛種比べると全然違うからね。
そう。
毛の量なんかはさ、全く。
そうそうそうそう、そう、うん。長さも違うし。
うん。ほんとそういう意味では、あるんじゃないの、はい、であと、この匂いがついた布団が安心できるっていうのも、なんか、まあ、ほんわかしていいよね。
嬉しいね、ちょっとね。
嬉しいよね。ほんと飼い主としてはね。
飼い主として
は
ね。
ほんとですよ。飼い主としてはこれはすごい嬉しい。安心できる場所だったらすごい嬉しいですよね。
嬉しいですよね。あとあれなのかなって思うのが、暗くて狭い場所が好きって言われてるじゃないですか。
はいはいはい。
野生ってね、考えても、だだっ広い見通しのいいところで、明るいところで安心して寝るってことはまずないから、寝床として選ぶのは暗くて狭くてっていう場所だっていうのが通説であって、だから布団の中もそうなのかなって、暗くて狭くて。
まあ確かにね。
上からかかってればフィットするわけじゃない、自分の体に。
はいはいはい。
多少なりとも。
うん。
重さはね、別として。だからそういうのも安心感を得る一つの要素なのかなっていうね。
そうですね。
うん、
確かに
思ったりするんですけれど、
うん、まあね、これを聞いて今日の夜ね、皆さんもね、そのワンちゃんの行動をちょっと見て、こう寝てる方はね、行動を見てみると面白いかなと思いますよね。
うん、そうですね、うん。あとなんか猫っぽい。
ああ、うん、そうなんだよ。最近さ、ちょっと涼しいじゃん。
うん、
朝晩、
うん、
3匹が寝てくんだよ、うちに、俺の布団の中に。
ああ、
3匹いるとね、シングルベッド辛いよ。
辛いね。私今2匹でもシングル嫌だなと思ってる。
うん。それにさ、シングルでも布団だからいいじゃん。アキちゃんの場合は。
ああ。
俺の場合は段差があるじゃん。
ベッドだからね。
そう。ベッドでね、3匹いるとね、こう寝返りに打って俺起こしそうになるんだから。
柵つければいい。
で、急に俺起きちゃうし。まあ、柵、まあ、それじゃさ、子供みたいじゃん。
うん。
ね。まあ、そういうことで。
はい。
ね、今日ですね、これを聞いた先ほど言いましたけど、ワンちゃんを観察していただければなと思います。で、入ってきたらですね、はい、ほっこりしていただければと思いますのでね。今回はライブドアニュースさんから、なぜ犬は布団に入りたがるのかをご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございました。
そうです。
ではですね、こちらのコーナーをお送りしてまいりたいと思います。ワンライの勝手に告知コーナーでございます。
はい、はい。
はい、今回はですね、アンドペッツさん。というところからお題をお借りいたしまして、渋谷防災フェス2016に防災&ペッツゾーンが登場というのをご紹介させていただこうと思います。
お
う。はい。9月の4日日曜日に10時から18時ですね、都立代々木公園イベント広場けやき並木で、まあ、防災のフェスがあって、その中でペット防災のゾーンができると。いうことなんです、うん。本編をお借りしてちょっとご紹介しますと、世界一楽しいペット防災イベント、私たち一般社団法人&ペッツは来る9月4日日曜日、代々木公園に初開催のイベント、渋谷防災フェス2016渋谷区総合防災訓練内にて、ペット防災や被災動物、保護動物をテーマにした防災ペッツゾーンを運営します。ということなんです。まあ、公園全体で渋谷区の防災に関するイベントがあるのかな。その中に、ペット同伴 OK みたいな、喜んで、みたいなエリアがあるということなんですね。で、内容としてはですね、チャリティーウォーク、ゴミ拾いとかがあったりとか、プロのペットカメラマンによる撮影会があったりとか、以前ワンライでもご紹介させていただいたんですが、熊本の震災の時、バルーン型のシェルター、
はいはいはいはい、
ピースウィンズジャパンさんがその場に作られたバルーン型のねシェルターをそこに展示をして、その中でペット防災展示、一緒に逃げてもいいのかな展などが行われると、だから実際に見ることができるわけですよ、う
ん、これ話題だよね今ね、
うん、バルーン型のねシェルター、
バルーン型のシェルター、
はい。で、保護動物の譲渡会もあるし、アンドペッツさんのマルシェ、あと熊本物産展、
う
ん、キッチンカーもあります。似顔絵、
う
ん、ワンちゃんの似顔絵コーナーもあるし、これがねちょっと気になるのが、巨大犬小屋にうんち投げゲームっていうゲームがあるらしいんだよね、うん、どういうことみたいな、
うんち投げゲームって本当どういうこと、今日も取り立てですいただきますってよくわかんないね、
うん、なんかね、
そういうちょっと下物をここでどうなっちゃうんだろうよくわかんないけど、
あ、なんかねちょっと面白そうだなっていう。で、あとメインステージにおいてはですね、楽しくしろペットの防災というのが開催されると。で、こちらピースウィンズジャパンさんの大西さんという方と、夢の城とハルクってご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、災害救助犬、保護犬だったんだけれども災害救助犬として活躍するだったと思うんですよね、のワンちゃんたちが登場したりするという、はい、なんかなかね盛りだくさんな感じなんですよ
ね。今回ね、 店者もいっぱいいるね。
そうですね。あの、協賛企業さんとか出店者さんとかもすごく多いので。で、冒頭で お知らせしたコンテンツの中で、チャリティーウォークとか、カメラマンの撮影とかっていうのは有料で、なおかつ事前の申し込みが必要であると、いうことになってますので、ぜひその辺はね、改めてチェックをしていただいて、
そうですね。
行っていただくといいのかなっていうね、部分がありますが、はい。
あと、これボランティア活動の、ボランティアも募集してるね。
そうですね。まあ、リンクさせていただくんですけれども、うん、その一番最後の方ですね、ボランティア募集ということで、犬猫動物がめっちゃ好きな方で、SNS の得意な方、ホームページとか作れる方、力持ち、当日カメラで場内撮影得意な方、文章を書くのが好きな方、がっつりじゃなくてもちょっとでも一緒に犬猫動物のため参加してみませんか、お待ちしていますということで、うん、はい。出てます。うん、まあ、ちょっとね、もう日にちないので、あれなんですけれども、
ね、埋まっちゃってるかもしれないですけどね。
はい、うん。ぜひね、興味のある方は、9月1日は防災の日ですし、ワンちゃん、猫ちゃん、家族になっている動物たちを守るために何かできることがあればとか、学びたいという方は興味のあれば、行っていただくといいのかなと思います。う
ん、はい。
というわけで、今回はアンドペッツさんからお題をお借りいたしまして、渋谷防災フェス2016に防災アンドペッツゾーンが登場をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。
はい。
はい。というわけで、エンディングでございます。
うん。
まず、サニー&アケさんのしつけ&マッサージ教室シーズン6第2回目が9月の18日に開催予定でございます。う
ん、開催予定ですよ、皆さん。
開催予定というか、開催します。
開催しますよ。
はい。例えばもうどうにもならないぐらいの台風で車がぶっ飛んじゃうみたいな状態だったら、まあ、中止になるかもしれないですけど、
うん、
はい、基本的には開催します。雨でもやります。
そうですな。
はい。ステップアップコースが朝9時から、レベルアップコースが朝10時半からの開催となっております。興味のある方はぜひ、お申し込みいただいたり、ちょっとどういうことをやってるか見たいという方は見学のお申し込みいただいたりとかしていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
お待ちしております。
お待ちしてます。そして9月3日、明けさまもお手伝いさせていただきます。ワンちゃん、猫ちゃんがブラッシングを好きになるセミナーも日にちが迫ってきております。ギリギリまでね、募集はしていただけるということだったので、ぜひ興味のある方は来ていただけるといいかなと思います。
そうですね。ブラッシングは、はい、覚えておいて損はないですから。
そうですね。ブラッシングの方法っていうか、どういう風にブラッシングをするかっていうか、心持ち、うん、そうかな。
うん、そうだね。まあ、異物じゃない？
うん、
ね、犬からすればさ。
そうですね。硬くてチクチクするものっていう。
そ
う、硬くて。
それをどう熱く犬に認知させて、うん、どう楽しいもんなのかなっていうのを多分、ケンさんが教えてくれると思うんですよね。
うん、そうですね。
うん、
すごく優しい方なので、うん、すごく優しいブラッシングの方法を教えてくれると思います。
うん、そうですな。楽しいと思いますんで、
はい、入れてください。はい。そして、先ほどですね、勝手に告知コーナーで言った日付、同じ日なんですけれども、アケサーが特別講師を務めさせていただきます、うん、ドッグインデックスさんのペットセレモニーについてのお話というのをですね、うん、開催させていただきます。
な。
はい。今日勉強でパワーアップしてきたので、その内容をぜひアウトプットしたいなと思っています。
ね。
はい。こちらもまだ多分人数大丈夫だと思うので、興味のある方はお申し込みいただければと。
はい、お待ちしておりますよ。
はい、お待ちしております。終わったら行ってこようかな、代々木公園。
そうだよ。だから逆ね、パターンでそれを聞いて、見に行ってもいいし、見てから来てもいいし。
うん、朝早いので、私。
そうか。あ、そうか。
ドックインデックスさんの方が、ね、はい。午前中から。
あ、じゃあドックインデックスさんが終わったら、こちらの方
行ってこようかな。
あ、行ってきなさいよ。バルーン見てきなさいよ。
そうそうそう、バルーン見たいな、と思って、
うん。あと、うんこ投げやってきてくださいよ。
うんこ投げ？もういいよ、毎日うんこまみれだから。
ああ、そっか。
えげつない話になりました、
ね。いいか。
はい。
あ、そうだね。
はい。はい。というわけで、雑ワニアライフ第183回目、配信をお届けいたしましたのは、私、アケサーと、
ボスコとコースカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。
Me.